恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日からご一緒にマルコの福音書を少しずつ味わいながら、この書を通して語られる神様の語りかけにご一緒に耳を傾けたいと思うのです。マルコの福音書、マルコ著者ですが、その名前はギリシャの名前、ギリシャ語の名前でして、意味はハンマーとかですね、まあ今日のお昼タイソンのボクシング世界タイトルマッチがありますけれども、ハンマーパンチとよく言いますけれども、その男らしいっていうですね意味なんですね。が、またもちろんヘブル名でして、ヘブル名を持っていまして、ヨハネです。ですから彼はマルコ・ヨハネ、ヨハネっていう意味は主は恵み深いっていう意味です。このマルコ・ヨハネ、彼について聖書のあちらこちらでその生い立ちやらその性格がわかるのですが、お母さんの名前はマリア、聖書の中にはマリアっていう名前の人がたくさん出てきますけれども、このお母さんもマリアです。エルサレムにあって非常に裕福な家庭を持っていたようです。そしてお父さんはどうやら早いうちにいなくなったみたいですね。もうその家がマリアの家と呼ばれるほどお父さんの影がないのですが、そしてその家はですね、どうやらイエス様のあの最後の晩餐の会場になった家、そしてペンテコステ、聖霊が教会に臨まれたそのペンテコステの家、そしてまたそこは家の教会として大勢の人たちが集まってですね、集会をする、そういう場所として用いられたようです。ペンテコステの時には120名ほどの人たちが集まって祈っていたっていうんですから、相当大きなお家だったことがわかります。そんな裕福な家庭に育ったマルコは、どうもお金持ちのボンボンというですね、そういう雰囲気がするんですね。温室育ちの弱々しさが彼にあったように思われます。そして、マルコの福音書だけに登場する一つの出来事、また人物として、このマルコが14章の51節52節に一人の興味深い青年の姿をちらっと覗かせます。ちょっと開いて読んでみてみましょう。マルコ14章の51、52、イエス様が捕らえられて今や十字架に引き立てられていくっていうその場面なのですが、50節から読んでいます。14の、すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。他の福音書には全然登場しない一人の青年の恥ずかしい姿、無様な格好をですね、ここにちらりと載せるのです。昔の画家がですね、その絵の片隅にですね、どっか一角にサインの階に自分のですね顔をちらっと覗かせるっていうことが、特にルネサンス時期のですね画家にはそういう手法があったようですが、このマルコは自分の本の中にちらりと自分がどんなに恥ずかしいものであったのかっていうですね記事をどうやら載せたようです。確実なことわかりませんけども、それ以外ちょっと考えられないような引用の仕方です。もしもこの雨布をまとって、素肌の上に、素裸の上に雨布をまとってイエス様についていって、捕らえられそうになったので、その雨布を脱ぎ捨てて、素裸で、何も身につけないで一目散に逃げ帰ったマルコが、本当にその青年がマルコだとすれば、彼はその人生で二度敵前逃亡をしたことになります。この後バルナバとパウロがチームを作って伝道旅行に出たときに、マルコはその一行に加わってこの厳しい旅行、伝道の旅に出ます。ところがその途中で マルコはどうやらホームシックにかかったのか、またはつむじを曲げてしまったのか、職場放棄をして逃げ出すのです。しかしそんなマルコ、しかし彼は後にはパウロ大先生から、彼は私の務めのために役に立つからですと称賛される人物に変えられていったのですね。なぜ彼はそのように変えられていったのでしょう。それは福音の力です。弱々しいボンボン育ちの敵前逃亡をもしかすると二度したような、そんな卑怯な男が本当に変えられていった、その力は福音ですね。マルコはその福音をここに私たちのために書き残してくれました。一節、神の子イエス・キリストの福音の始め。福音、この日本の言葉のままにですね、福っていうのは幸福ですね、幸い。音、それは訪れ、ニュース、知らせ、良い知らせ、幸福の訪れ。この素晴らしい喜ばしいニュース、このニュースの発信人は誰ですか？神様ですね。神様からの良い知らせです。この受け取り人は誰ですか？私たちみんなですね。神様から私たちへの良い知らせ、そしてその良い知らせの内容は何ですか？何が良い知らせなんですか？福音の中身は何ですか？それはこの一節に明らかにされています。神の子イエス・キリストの福音。何が良い知らせですか？イエス・キリストなんですね。イエス・キリストの福音。イエス・キリストの教えでも、イエス・キリストの何かでもなくして、ただイエス・キリストご自身が、神様が私たちに与えてくださった良い知らせ、ニュースなのです。マルコは自分自身を作り変えた。自分自身を救い、自分自身を作り変えた、この良い福音、良い知らせ、キリストの福音を今ここに書き始めるのです。神の子イエス・キリストの福音の始め、始まり始まりというわけです。二節、預言者イザヤの書にこう書いてある。なんとイエス・キリストの福音の始めと言ってイエス・キリストが出てくるかと思うと、そこにそれよりも700年前の預言者イザヤの書を引用するのです。前半はマラキ書の引用なのですが、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れてと続くのです。バプテスマのヨハネが預言者イザヤの書に預言された通りに、その通りに登場します。このヨハネ、バプテスマのヨハネと言われる人物は旧約聖書時代最後の預言者と言われます。そして彼は旧約時代と新約時代の架け橋にもなるのです。私たちが旧約聖書を正しく知らなかったら、また旧約聖書抜きにしては本当の意味でイエス・キリストの姿を知ることはできません。なんでイエス様のことは新約に書いてあるんだから新約さえあればいいじゃないですか。いえ、旧約抜きにしてキリストの姿を正しく見ることはできないのです。私たちは旧約を通して本当に神が清く正しい方であり、私たちがその神様を神様の前にどんなに恐るべき、汚れた、恥ずべき罪人であるか。またそんな私、汚れた罪人である私に対する神様の激しい怒りと裁き。もしも、その旧約の神様と、 その旧約の神様の前に震え上がるほどの私たちが罪人であるということを深くえぐられ悟らなかったならば、イエス・キリストの真の姿も見えてこないのです。そんなわけで旧約の最後の代表者、また新約へと橋渡しをしていくこのヨハネは、人々の罪を激しく責めました。そして悔い改めを迫ったのです。4節。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。この説いたと書いてある言葉ですが、新改訳聖書では欄外に、宣言した、あるいは宣言したという言葉が出てきます。ヨハネは決して、書斎で勉強したところ、こういうことを学んだので、皆さん、こうなんですよと説明したんじゃないんです。講義したのじゃないのです。ヨハネは、宣言した。これは非常に強い言葉でして、神の権威をもって、神様の言葉を代弁して宣言、宣告したのです。ヨハネがどうしてこのような働き人になり得たのでしょうか。ルカによる福音書の3章の2節に、そのヨハネがどうしてこのような働きをでき得たか、し得たかを解く鍵があります。ルカ3章の2節に、こういう御言葉があります。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。神の言葉が下った。この神の言葉が下るっていう表現は、旧約聖書の時代に預言者がその活動を始める場合に使われる決まり文句です。預言者というのは、神様の言葉が望んで初めて語り活動できるのです。私はこう思うとか、こうじゃないでしょうか。これは宣言にはならないのです。神様の言葉がヨハネを捉えて、ヨハネはそれをただ伝えていくのです。そしてですからその言葉は、まあ自分に都合が良ければ聞きましょう。嫌だったら拒みましょう。そういう言葉ではないのです。それは本当に恐れを持って聞き、従うべき神の言葉なのですね。皆さん礼拝の時に説教をこうして聞かれるわけですが、牧師が、また説教者が説教の準備をするとき、一番何に苦労するかと言いますと、このことなのですね。いろんな本を調べて、適当に説教を作ることは、それは楽かもしれません。ですけど、それでは説教にならないのです。宣告にならないのです。ですから、本当に神が私に、神の言葉が私に望むことを、それを本当に待ち望むために悩むのです。そして、本当に神の言葉が私に望んで、本当に神が私に語りかけてくださった、そのことを語らなかったら、説教になり得ないのです。皆さんが、ぜひですね、そういう、説教者の準備のために、ぜひ、祈っていただきたいのは、そこにあるんですね。本当に、説教者が神の前に出て、本当にその前でへり下って、虚しくなって、どうぞ、説教者が、神の言葉に捉えられるように、神の言葉が彼に望むように祈っていただきたいんです。そしてそのことをまっすぐに恐れないで語れるようにですね、祈っていただきたいんですね。説教者自身は本当に失格者でありですね、責められれば指摘されれば泥だらけですけど、しかし主はあえてこんな亡き者を選んで、そんな虚しいものをしかし主は用いて語らせようとしてくださる、そこに神様の本当に栄光がある、ということをぜひ覚えて祈っていただきたいと思うのです。さあ、ヨハネはそのようにして神の言葉に捉えられ、神の言葉が望んだゆえに、大胆に彼は立ち上がって語り始めたのです。神の言葉がヨハネに望んだとありますが、 実はこのように神の言葉が望んだのは400年ぶりのことでした。旧約聖書最後の預言者はマラキです。ちょっとマラキ書4章、この旧約聖書の一番最後のページを開いてみてください。マラキ書の4章の5節、6節、ご一緒にお開きになった方で読んでみましょう。はい。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。はい。旧約聖書はこのマラキの言葉をもって閉じるのです。そして神の言葉は誰にも望まない400年間が過ぎ去るのです。そして主が再び主がこの地に来られるとき、主が来られるとき、その前に、預言者エリアを使わす。もしもこの預言者エリアが使わされなかったら、その大いなるお方が来る前に誰かが来て準備をしなかったら、あまりにも人々の状態が悪いので、準備されていないところに臨むならば、もうこの地は呪いで打ち滅ぼされるでしょう。ですから、この方が来る前に道を整え、人々の心がこの方を迎えるにふさわしいように準備する、そういう道備えをするために、預言者エリアを使わすという預言です。非常に興味深いことに、バプテスマのヨハネは、このエリアに非常に似ているんです。まさに、あの旧約のエリアが、新約のヨハネ、の形をとって現れたのかと思うほどに似ています。二人とも荒野で叫びます。そして二人とも本当にはっきりと罪を責めます。そして興味深いことに同じ服装ですね。ラクダの毛衣を着て、革の帯を締めて荒野で叫ぶ。そして、バプテスマのヨハネは新約のエリアとして神からの言葉を宣言したのです。まっすぐに、人を恐れないで、人のご機嫌取りをしないで、彼は語ります。人々は、そのヨハネの厳しい、しかしそこに伴う神の権威を見て、そのところに引き寄せられていきました。続々と人々が集まってきた様が五節に出てきます。そこで、ユダヤ全国の人々と、マルコ一章の五節です。そこでユダヤ全国の人々と、エルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。大変ですね。ユダヤ全国の人々と、エルサレムの全住民が彼のもとに集まってくるほどの、彼は人々を引き寄せる力を、そのメッセージを持って発揮したのです。ヨハネは預言者です。日本人が預言者と書くと、この予定の予っていう字を書いてですね、すぐに預言者としますけれども、聖書の預言者はどうですか？預かるっていう字を。非常にこれはいい日本語でしょう。神の言葉を預かって、神に代わって神の代弁者として語ること。それが預言者です。またですね、旧約聖書でこの預言者のことを別名、先見者。というふうに日本語で訳す名前で使われています。先を見るもの。そしてこれは文字通り訳せばですね、見るものっていう意味です。見るもの。預言者とは物事を正しく見る人です。バプテスマのヨハネは三つのものを見ていました。第一は、人々の本当の姿を見ていたのです。彼のもとにユダヤ全国、エルサレムの全住民が集まってきました。老若男女ですね、富んだ者も、貧しい者も、地位ある者も、そうでない者も、また宗教家も、そうでない者も、続々集まってきたのです。神の言葉を聞こうと集まってきたんですから、敬虔な素晴らしい人たちだと思うんですけど、ヨハネはその人たちに向かって、叫ぶのです。マムシの末たち。どんなに美しく装い、自らを義としても、そのうちにはマムシの性質を持つ。それが人間だとですね、ヨハネは人の本当の姿を見ていました。 マムシの末立ち。これが私たち本当に残念ですけど人間の姿なのですね。パウロもローマ人への手紙の3章の13節で、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。ヨハネはそんな人の姿を見て叫んだのです。そして第2番目にヨハネは、そんな人々の人間の私たちの未来の姿を見ていました。そういうものに望もうとしている神の怒り、神の裁きを見ていたのです。神様の怒りが今にもそのようなマムシたちに落とされようとしている。ルカによる福音書によれば、斧もすでに木の根元に置かれています。もう斧がその木の根元に置かれて今にも切り倒されようとしている、その姿をヨハネは見ていたのです。そんな怖い、厳しいメッセージに、鋭い火のような説教に人々は心揺すぶられ、その言葉を自分に向かって言われたこととして聞いて震え上がったのです。そして彼らの心は揺すぶられて、自分の罪を主の前に告白し、悔い改めの意味でバプテスマを受けたのです。私たちはすぐに、はい、私は罪人ですということを、罪人であることを簡単に認めますけど、平気で私たちは、はい、私は本当に神の前に罪人なんですと言いますけど、しかし、本当に私たちが神様の前に自分の罪を自覚したら、あまり軽々とは、平気で私は罪人ですなんて言えない。あの主税人が頭を上に上げることもできないで、胸打ち叩きながら本当に言葉少なに、この罪人の私を憐れんでくださいと、うめくように言った。罪人であるっていうことの自覚はそんなものだと思うんですね。自分がマムシの末であることを知り、自分の下に私を切り倒そうとする斧が置かれていることを本当に自覚したら、はい、私は罪人ですと喜んでは言えないでしょう。それは本当に震えおののきながら自覚するべきことです。そのような、自分の罪に震えおののくようなそんな中で初めて私たちには、ヨハネが見た第3番目のものが見えてくる。ヨハネは何を見ていましたか？イエス・キリストを見ていました。群衆がヨハネのところにやってきたとき、群衆はこのヨハネを見て、その権威とその言葉、それを見たときに、こう思ったんですね。ルカ3章の15節ですが、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていた。このヨハネが私たちが待っていた、あの救い主ではないと、群衆は考えていたって言うんです。しかし、ヨハネは7節、マルコ1章の7節、彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が、後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。群衆がヨハネを見て、この方が救い主かと思うほどに彼らの目にはヨハネが偉大に見えました。私の後から来る方、その方は私よりもさらに力のある方で、どれほど力ある方かといえば、その方の足の靴の紐を解く値打ちもない。なぜ足の靴の紐を解くっていうのはしもべですね。奴隷の仕事です。その方の前に出たら、その方の奴隷、以下です。私は、そのようなものです。ですから人々は、矢が上にも、偉大なヨハネが、その足の靴の紐を解く値打ちもない後から来る偉大な方、というのですから、一体それはどういうお方でしょうかと、目が向かざるを得ないほどに、ヨハネは、人々の目を その後に来るお方、キリストに向けさせようとしたのです。まさに、ヨハネ自身はその後から来るお方、イエス様を見ていましたし、またヨハネの第一の仕事は、人々の目をこの後から来るキリストに向けさせることでした。これがヨハネの使命だったのです。もしも、人々がこのイエス・キリストに目を向けてくだされば、私は去っていく。本当にですね、人々があなたが待っていたお方ですかと言ったとき、ヨハネは、いいえ、私ではありません。彼は、本当にですね、自分を消していったのです。自分は本当に人々の目から消え、人々に忘れられ、去っていくこと。ヨハネにとってはそれが大きな喜びでした。そして、人々の目がイエス様に向いて、イエス様に心が結びつくなら、彼にとってそれは何にも変えられない喜びだったのです。私は衰え、彼は栄える。これがヨハネの願いでした。それが彼の喜びだったのです。ヨハネはそのことを結婚式のですね、花婿とベストマンですね、その花婿の付き添いにこう例えて、ヨハネの福音書で書いています。ここでの結婚式を思い出してください。花婿がいます。花嫁がいます。そして、花嫁の付き添いはブライドメイドです。そして花婿の付き添いはベストマンっていうですね、この花婿の一番の友達がそこに立つわけです。そして、結婚式の時にもし、このベストマン、花婿の付き添いがとっても目立って、とってもシャシャリ出て、本当にですね、みんなの目を注目を集めて、そして、それでは、お二人前へ行ったらですね、この花婿の付き添いが、花婿を押し合って、あんたダメ、私が出ると言ってですね、もし私が出ると言って前に出てきたらどうなります？花婿は怒るでしょう。花婿は一体何のことだと思うでしょう。サムソンの結婚式でそれが起こったのです。サムソンは、一人の女性を本当に愛して、そして結婚をしようとして、そしてその結婚の条件を整えて一生懸命ですね、もう期待に胸を躍らしていくのです。ところが何としたことか、この花婿の付き添いの友人が、嫁さん取っちゃうんです。まあその、花嫁のお父さんがそう仕向けたんですけども、その時サムソンは怒って、本当に怒ってですね、その復讐をするわけです。花婿の友人は、本当に花婿が花嫁に結びついて自分は消えていく。それがベストマンの仕事です。ヨハネは、私はそのようなものです。本当にイエス・キリストに人々の目が向いてイエス・キリストを本当に愛していくなら、それが私の喜び。私たちもこのヨハネの姿を学ばねばならないのです。一人クリスチャンはこのヨハネの役割を担わされているものです。マタイの福音書では、マタイは王様であるイエス様を強調しました。ところがマルコによる福音書は、しもべであるイエス様を強調したのです。そして、ヨハネは、バプテスマのヨハネは、そのしもべであるイエス様のしもべにも劣る自分であることを自覚してたのです。今朝私たちは、しもべであるイエス様のしもべになっているでしょうか。しもべは、その仕えている主人が、人々に見られ、人々に褒められ、慕われること、それを望む。それがしもべの心です。最後に一つの文章を読んで終わりたいと思うのですが、19世紀のイギリスの有名な説教者で、ジョン・チャールズ・ライルっていう人がいるんですが、この人がこのように言っています。忠実なあらゆる牧師は、ヨハネと同じ精神の持ち主でなければならない。彼は自分の信徒、聴衆たちが、知識と信仰に成長し、キリストご自身を一層明らかに見るようになるにつれて、自分の方は忘れ去られていくということに満足しなければならない。教会が衰え、堕落するとき、 人々はキリストのことを忘れて、自分たちの牧師のことを考えるようになる。教会がリバイバルし、霊的生命を受けるとき、人々は牧師のことよりも、キリストの方をより多く考えるようになる。衰えつつある教会にとっては、太陽が沈みつつあり、星が現れつつある。リバイバルする教会では、星が薄らいで、太陽が現れているのだ。心からアーメンと言いたいです。お祈りします。愛する天の父様、この朝私たちに、イエス・キリストの福音の始め、その部分を見ることを許され、ありがとうございます。そこにバプテスマのヨハネの姿を見つつ、しかしヨハネから指さされたイエス・キリストを私たちの心の目が今捉えることができてありがとうございます。どうぞ、キリストを見させてください。ヨハネが見ていた三つのこと、自分がマムシの末であることを本当に見、自分に対しての神の怒りがどれほど大いなるも大きなものであるかを見、しかしそんな私たちを許し受け入れ、神の子とし清めるためにしもべとして来てくださったそのイエス・キリスト、今日から始まるこの一週間もどうかこのキリストを見つつ、しもべとなられたキリストのそのまたしもべとなって歩むことを許してください。どうぞしもべとしてキリストが崇められ、キリストが人々に見られることを切に求める、どうぞそんな忠実なヨハネのしもべのようなしもべに私たち一人一人をしてくださるように、またこの教会がこの地域のどうぞキリストのしもべとしてキリストの光を掲げていくことができるように、どうぞ主を憐れんで助けてください。とうとうイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。